はい、こんばんは。本日もオープン礼拝でご一緒に礼拝ができることを感謝します。1月30日は何の日かご存知でしょうか。僕にとっては恋の命日です。まあ単純にね、10年間ずっと共に過ごしてきて好きだという気持ちも伝えられず、僕より先に結婚をして幸せになってしまったやつの誕生日なんですけど、今日も絶対にメッセージ送らないぞと思いつつも、スタバのドリンクチケット700円とフードチケット700円をあげてしまって、もう反射でポチッと押しちゃうんですよね。そういう気持ち分かる人いますかね。推定はゼロかな。まあくだらない話は置いといて、今日このメンバーでちょっと共通点、メッセージをされる主人も含めて実は共通点があって、僕以外みんな乙女座なんです。すごい、もう乙女座に包囲されて奉仕するってすごい初めての経験だなと思って今おどおどしてます。なぜかというと、水亀座にとって乙女座は口論で勝てない唯一の敵だからです。理論で向かえば理論で叩きのめされ、難しい話をしたら適当に切られて逃げられ、勝ち目がないんです。先週は勝ち目がなくなってしまった戦いの話でした。皆さん覚えてますか。イスラエルの民は神の箱を動かせば勝てると思い、神の箱を動かし、その結果惨敗してしまいました。神に愛されたイスラエルなんかよりもよっぽど登場していた敵のペリシテの方が、神の箱が行った時に、あれはエジプトから民を救った神じゃないかと恐れおののいていました。しかしその時イスラエルの考えはどうだったか。よっぽどイスラエルの民よりもペリシテの方が神に対して恐れを持っていたのではないか。イスラエルが取った選択は、神の箱を動かして私たちに勝利を。しかしその勝利は何のためか。そこに目を置いてみると考えさせるところがあります。そしてそれを現代に置き換えます。昔の話だと終わらせるのか。ああ、僕もそういったところはある。そのように自分に置き換えて考えることができるか。今日も神の箱の話です。それぞれが本当に神様に目を向けて、心の目を開いて、生きた御言葉を聞いて、その中で悟ることがあります。御言葉を聞いたなら、この場で終わった後に近くにいる神に備えられた友達と一緒に分かち合うのを僕は素晴らしいことだと思います。予習復習は大事。あらかじめ聖書を読み学び、終わった後はその受けたメッセージをみんなで分かち合う。2022年はそのようになってほしいなと密かに自分の部屋の奥まった部屋でお祈りしております。さて、心を主に向けて共に祈りましょう。清い生きた供え物として自分を捧げましょう。私たちの土台はキリストイエスです。一言お祈りしていきます。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。勝利するために神を利用する、そのようなものにはなりたくないと口では言うけれど、結局のところ自分の都合で全てを考え、私は神を信じていますどの口が言うのか、 100% 信じてことの信じる、1ミリでも疑いがあるのならそれは信じていないと同義である。主よ、あなたは上辺ではなく心を見られる方、私たちの心を見られるお方、どうか主よ、あなたが清いと言ってください、あなたが強く惜しいと言ってください、あなたが 愛していると言ってください。その時点でそれが成立するんです。心の目を開いてください。私たちは信じるイエス・キリストを土台に据えられた神の宮です。永遠にあなたと共に。そのように主のイエス・キリストの皆によってそれを成してください。私たちの心を開いてください。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ではご無理でない方はお立ちください。一番最初、我が心の目を開いてくださいという賛美をしていきます。
私の願い
座りください。メッセージ前に一言お祈りしていきます。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。どうに主よ、あなたの生きた御言葉によって私たちは生きるのです。パンのみで生きるのではなくと言いますが、むしろこの御言葉がなくてどう生きていけというのか、主よ、今日語られる御言葉が本当に私たちの糧となりますように、すべてを主に期待し、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました、集まってくださった皆さんを今日も歓迎したいと思います。そしてライブ配信で参加してくださっている皆さんのことも歓迎いたします。今日も一緒に神様を褒めたたえ、そして神様を礼拝していきたいと思っています。さて今晩このオープン礼拝に集まってくださった皆さんの今の心境はどうでしょうか。いや、気分はもう最高だという人もいれば、いやもう最悪と、そんな風に思っている方もいらっしゃるかもしれません。実はですね、私も今最悪に近い気分を味わっています。なぜならば 今晩これから読んでいく聖書の内容というのは本当に絶望的なものに思えるものだからです。正直なことを言いますと、神の言葉をですね、伝えていく説教者としてできれば避けたいなと思えるような箇所が聖書の中には何箇所かあるわけですけれども、まあ、その一つが、今日これから読んでいく箇所かもしれません。しかし神様ご自身がここを通して何かを語ろうとしているとしたのならば、やはり私たちはその神様の声に耳を傾けなければいけないと思うのです。ですから今日も私たちは神様の言葉に真摯に誠実に向き合っていきたいと思うのです。それでは覚悟を決めてですね、聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所、第一サムエル記の4章をお開きください。先週に続けて4章を読んでいきます。第一サムエル記の4章12節から今日は見ていきます。聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧になってください。そして神の御言葉に声を、その声にですね、耳を傾けていきたいと思います。第一サムエル記第4章12節から22節まで、それではお読みいたします。一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて、その日シロに着いた。衣は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリはちょうど道のそばの椅子に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからであった。この男が町に入ってきて報告すると、町中こぞって泣き叫んだ。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと言うと、男は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわばり、何も見えなくなっていた。男はエリに言った。私は戦場から来たものです。私は今日戦場から逃げてきました。するとエリは、我が子よ、状況はどうなっているのかと言った。知らせを持ってきた者は答えて言った。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、兵のうちに殺された者が多く出ました。それにあなたの二人のご子息ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその椅子から門のそばに仰向けに倒れ、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。エリは40年間イスラエルを裁いた。彼の嫁ピネハスの妻は身ごもっていて出産間近であったが、神の箱が奪われて舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり身をかがめて子を産んだ。彼女は死にかけていて、彼女の世話をしていた女たちが、恐れることはありません、男の子が生まれましたからと言ったが、彼女は答えもせず気にも留めなかった。彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイカボデと名付けた。これは神の箱が奪われたこと、また舅と夫のことを指したのであった。彼女は言った、栄光はイスラエルから去った、神の箱が奪われたから。聖書はそこまでとなります。皆さんはですね、料理がお好きでしょうか。料理のできる人、できない人、あるいは食事を作るのが好きな人、嫌いな人、いろんな方がいらっしゃると思います。料理は材料で決まると言われたりもします。最高の材料が手に入ると最高の食事を作ることができる。でも反対にですね、材料があまりにも悪すぎてもう思わずお手上げだとなってしまうこともあると思います。今お読みしました聖書の言葉を前にして、まさに私もですね、お手上げだと言いたい気分であります。これをどう料理したらいいのかわからない、そんな気分にさせられる内容でもあるからです。サムエル記の4章に入りまして、対ペリシテ戦争の火蓋が切って落とされました。先週見てきましたように、2度にわたる負け戦の末、 神の箱が奪われるという事件が発生します。約束の地カナンに導かれて以来、イスラエルの民は数多くの戦いを経験してきました。多くの敗北も経験してきました。多民族が侵攻してきて、そして屈辱的な支配を受けたこともありました。しかしこの度の敗戦はまさに歴史的な事件とも言える、そんな戦いとなってしまいました。皆さんはこの第一サムエル記4章12節から22節に書かれてあることを一体どのように受け止めるのでしょうか。私はメッセージの準備をするためにいつもそうしているわけですけれども、この箇所をですね、何度も何度も何度も繰り返し読んでみました。しかし少しでも希望を見出せるような、そのような言葉が見つからない。私は正直本当に絶望的な気持ちにさせられました。光が見えない、お手上げである、それがこの聖書箇所から受け取った第一印象でした。しかし絶望の中で私たちは本当に何もできない、無力なのだろうか、そのように考えました。また祈りました。そして神様が私に示されたのは絶望の中における信仰でした。絶望と信仰をどう結びつけていくのか、それは私たちに求められる大切な問いでもあるのです。私たちはしばしば絶望的な状況に直面することがあります。取り返しのつかない失敗や大きな挫折を味わった、信頼していた人に裏切られ、そしてとても大切にしてきたものを失ってしまった、さまざまな状況が絶望を生み出すことがあります。もうダメだ、もうおしまいだと思えてくる。たとえ信仰を持っていたとしてももはやどうにもならない、それはまさに絶望で終わる信仰だと言えるでしょう。けれども今晩皆さんと分かち合いたいのは絶望で終わる信仰ではありません。絶望から始まる信仰がある、そのことを皆さんと共有できたらと思うのです。もう一度言います。絶望で終わる信仰ではなく絶望から始まる信仰があるのです。これから4章後半に繰り広げられた絶望的な状況を一つずつ確かめていきたいと思います。そしてこの状況の中で信仰とは何なのか、そこから見えてくるものが何かあるのだろうか、そのようなことを皆さんと一緒に探し出していきたいと思っています。もう一度12節と13節をお読みいたします。ご覧ください。一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて、その日シロに着いた。衣は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリはちょうど道のそばの椅子に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからであった。この男が町に入ってきて報告すると、町中こぞって泣き叫んだ。敗戦の知らせは一人のベニヤミン人によってもたらされました。戦場となったアフェクという場所から主の宮の置かれた城の町までが約30キロ。敗北と同時に命からがら逃げ出してきた男が戦況を伝えます。この時祭司エリアはもはや立つことも歩くこともできなくなっていました。それでも戦いの様子が気になって仕方がありません。いや、戦場にまで持ち出されていった神の箱が心配でなりません。もうボロボロになってしまった男がもたらした知らせにより町中が悲鳴を上げ出すのです。続けて14節15節、エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒然しい声は何だと言うと、男は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳でその目はこわばり何も見えなくなっていた。98歳、年老いた祭司エリの姿がここにあります。 もはや自分の足で立つこともできない。椅子に体を支えてもらわなければならない。いや、もう彼は目が見えていないのです。エリに残されていたのは語る口と、そして人の声を聞く耳だけでした。そして彼は気力を振り絞り声を出すのです。頭から土をかぶったボロボロの男の姿も見えないまま、エリは宣教を尋ね、そして彼の答えを待つのです。17節、知らせを持ってきた者は答えていった。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、兵のうちに撃ち殺された者が多く出ました。それにあなたの2人のご子息ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。この言葉がエリにとって聞いた最後の言葉となりました。98年の人生の中で一体どれだけの言葉を彼は聞いてきたのでしょうか。喜びの言葉、そして嬉しい知らせがありました。心躍らせるような言葉もきっとあったでしょう。けれどもエリが生涯の最後で聞いたのは残酷な事実でした。考えたくもないほどの悲しい恐ろしい出来事でした。エリは2人の息子たちが死ぬ、同時に死ぬということをあらかじめ知っていました。サムエルの予言によって死ぬということはもう分かっていた。それでも我が子を失ったことはエリにとって悲しむべき事実です。そしてそれ以上にエリの魂を震わせたのは神の箱でした。神の臨在の象徴、神がイスラエルと共におられる印、この神の箱が戦場に持ち出されると聞いたときに、祭司エリはどんなふうに思ったんでしょうか。そんなことは前例がない、そんなことは許されない、そう言いたかったのかもしれない。それでもイスラエルが戦いに敗れ、ペリシテ軍の脅威が迫る中、エリはそれはダメだということもできない。もうこれしか手は残されていない。長老たちの悲痛な声に押し切られ、神の箱が持ち出されていくのを見守るしかなかった。二人の息子たちの手で運び出された神の箱、その神の箱が無事に戻されることをひたすら祈るような思いで待ち続けたエリ。しかし二人の息子はエリのもとに帰ってくることがありませんでした。いや、神の箱までもがシロには帰ってこなかった。出エジプト以来ずっとイスラエルが守り続けてきた神の箱、それがもう戻ってこない。エリの望みが絶たれた瞬間でありました。18節、彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその椅子から門のそばに仰向けに倒れ、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。エリは40年間イスラエルを裁いた。最初エリは40年前、リーダーのバトンを手渡されました。神の民、神の宝と言われたイスラエル民族の指導者として、彼に託されたものは大きかったのです。永遠に神の前を歩むべき神の民、それがイスラエルでした。そのイスラエルの指導者として40年にわたって民を治め、指導者として裁いてきた祭司エリ、彼を奮い立たせてきたのは神の力、神の助け、そして神の守りでした。しかし今、神の箱が奪われてしまった。その現実を突きつけられた時に、もはや彼は力を失っていくのです。エリは椅子から崩れ落ちていきます。門の上から崩れるように落ちていきます。その時エリの脳裏をかすめたものは一体何だったのでしょうか。地面に叩きつけられる中、最後の瞬間彼の心の中にあったものは一体どんな思いだったのでしょうか。エリの思いは誰にも知られることなく最後を迎えるのです。 イスラエルを裁き、導き、治めてきた指導者の最後でした。そしてサムエル記はこの残酷な事実に積み重ねるようにして言うのです。19節、彼の嫁ピネハスの妻は身ごもっていて出産間近であったが、神の箱が奪われて舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき陣痛が起こり、身をかがめて子を産んだ。臨月を迎えていたエリの嫁がおりました。エリの息子ピネハスの妻、彼女は一日のうちに夫とそして舅を亡くすという事実を味わうことになります。その知らせを受けたショックのためでしょうか、彼女は陣痛が始まっていきます。新しい命がもうすぐ誕生する、我が子を生み出す瞬間が訪れようとしている。けれどもこの時彼女の命までもが終わりを迎えようとしていたのです。命の誕生の喜びは次々と訪れる死を前にして何の力も持たなかった。彼女が生きる力までも奪われてしまった。生まれてきた命に名前をつける、それが彼女に残された最後の仕事でした。生まれてきた男の子の名前はイカボテ、栄光がイスラエルから去ったという意味の名前。栄光がイスラエルから奪われてしまった。そして彼女が残した最後の言葉は次の通りであったのです。22節、彼女は言った、栄光はイスラエルから去った、神の箱が奪われたから。今日開いた聖書の言葉を絶望という二文字に置き換えることは可能でしょうか。いや、今読んだこの箇所を絶望以外の言葉で表すことができるのでしょうか。ホフニとピネハスが死んだ、エリも死んだ、ピネハスの妻も死んだ、3万人ものイスラエルの民が戦場に倒れた、次々と命がなくなっていく、瞬く間に命が失われていく、絶望という闇が時代を覆っていくのが見える。何よりも神の箱が奪われていきました。あってはならないことが起こり、今までになかったことに直面する。イスラエルがこの時体験した試練を絶望であると表すことに一体誰が反対することができるのでしょうか。しかしここで私たちはあえて顔を上げたいと思うのです。この状況の中に信仰を見出せるとしたら、一体どこにその光が見えるというのでしょうか。先週私たちは文脈で聖書を読むという読み方にチャレンジしてみました。話の流れを読む、話の前後関係を読む、文脈を読む。そこで見えてきたものがありました。神の箱をめぐる物語を文脈で読んでみたい。今日もそのようにしたいのです。なぜならば神の箱の物語はまだ終わっていないからです。神の箱の物語はこの4章だけではない、5章そして6章と続いていくからです。神の箱は確かに奪われました。しかし神の箱が失われたわけではありません。神の箱はまだなくなってしまったわけではありません。いや、神ご自身がいなくなったのでもなく、神の存在が消えてしまったのでもないのです。次の5章から神の箱の物語はペリシテの地へと場所を移すことになります。イスラエルの宿敵ペリシテ、異教の民ペリシテ、しかしそのペリシテの地で神の箱は動き出します。いや、神ご自身が動き出し始めるのです。神の箱は再びイスラエルの地に戻ってきます。 もうダメだ、もうおしまいだと誰もが思えた現実。けれども時を経て神の力が動き出し、そして神の箱はイスラエルに再び帰ってくるのです。ここに絶望から始まる信仰があります。何もかも失ったと決めつけ、それで終わってしまう信仰ではない、絶望から始まる信仰があるのです。暗闇の中に光が差し込んでくる、そのような希望が確かにある。そして私たちの信仰をそこに見出すことができるというのです。サムエル記というのは王国が南北に分裂した後に書かれた書物だと言われています。王国が2つに割れる、それぞれに衰退の道をたどり始めていく、道を失い光を失い人々が希望を失っていくような時代、そんな時代にこのサムエル記は書かれたと言われています。その時代の人々がこのサムエル記4章をどう読んだのでしょうか。5章6章と続く神の箱の物語をどのように受け止めたのでしょうか。イスラエルは確かに神の箱を奪われました。祭司エリが死に大勢の命が失われていった。時代は暗く絶望的に思える状況だった。ところが神の箱は奪われて終わりではなかったのです。そこから神の力は再び時代を動かし始めるのです。サムエル記を文脈で読むとき、私たちは確かにそこに描かれる信仰の光を見出すことができる。いや、サムエル記だけではありません。聖書を文脈で読むときに絶望から始まる信仰を見ることになるのです。いくつかの例を挙げてみたいと思います。最初の人、アダムとエバが罪を犯したときに、彼らは結果的にエデンの園を出ていかなければなりませんでした。彼らの後ろにはエデンの園の入り口に御使いと、そしてぐるぐると回る炎の剣が置かれていたと書かれている。そして彼はもう二度とエデンに戻っていくことができないと思えた。もう絶望しかないと思えるような瞬間をアダムとエバは体験した。しかし神の壮大な計画はそこから始まったのです。神のもとへ帰るための道は人間ではなく神の御子によって作られました。道であり真理であり命である神の独り子が使わされ、そして信仰によって生きる道が備えられた。人にはできないことが神にはできると言われる。人間の力では成し得ないことを神がしてくださる。ここにも絶望から始まる信仰があるのではないでしょうか。さらにもう一つ、私たちは十字架を前にして絶望の闇が覆っているのを見ることができるでしょう。救い主が捕らえられ、そして十字架につけられ、痛めつけられていった時、弟子たちは絶望し、多くの人々が希望を失いました。主の十字架を前にして、もうダメだ、もうおしまいだと誰もが考えたことでしょう。弟子たちがゲッセマネの園からチリジリになって逃げ出し、そして主イエスが墓に葬られた後、彼らは部屋に鍵をかけ、その中に震えながら引きこもるしかできなかった。しかしここにも絶望から始まる信仰があります。主イエスの物語は十字架の死で終わるものではありませんでした。3日目に死からよみがえってくる、復活して新しい命に生かされていく。死が全てを飲み込んでいくように見えた。けれどもその中に復活の命がある、よみがえりの信仰があるのです。そして使徒パウロはこう言っています。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。第一コリント15章14節です。もしよみがえりがなかったとしたら、いや よみがえりはあるのです。そしてそれゆえに私たちの信仰は虚しく終わるものではないとパウロは宣言する。主イエスキリストの復活のゆえに死は終わりではなくなりました。死は絶望ではなくなりました。いや、絶望と思える状況から始まる信仰がある。死が命に移され、絶望が希望に変えられ、闇が光となっていくことを私たちは信じることができるのです。皆さんはライオンという会社をご存知でしょうか。私はですね、毎日歯を磨くたびにお世話になっているんですけれども、そのライオンの創業者、小林富次郎という人がおりました。小林富次郎という人は若くしてキリスト教信仰を持ち、そしていくつもの事業に取り組みながら素晴らしい会社を作り上げた人です。彼に付けられたあだ名はですね、ソロバンを抱いた宗教家、そんなふうに呼ばれた人でありました。その富次郎が絶望的な失敗をしてしまったあるエピソードが残されているのです。ある時、富次郎がマッチを製造する事業を始めることにしました。全財産をはたいて宮城県に工場を作り、そしてマッチの軸の材料となる原木を北海道から大量に買い入れました。ところがその年の台風が大洪水を引き起こします。大量の原木が濁流に飲まれ、最上川から海へと一気に流されていってしまった。そればかりか、流されたその原木が橋や堤防を壊し、そして多くの民家を破壊していってしまった。すべてを失い、たくさんの人に迷惑をかけ、富次郎は絶望的な状況に追い込まれてしまったのです。思い悩んだ挙句、彼は最上川の橋の上から身投げをしようと思いました。しかしその時、彼の脳裏に聖書の言葉が思い出され、そして富次郎の体を稲妻のように駆け巡ったと彼は書き残している。その時の御言葉というのはヘブル12章11節の言葉でした。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。富次郎はこの御言葉に支えられ、そしてもうひとたび新たな事業に取り組むことになるのです。これが株式会社ライオンの始まりになっていくのです。聖書は絶望的な状況に陥った人々のことを数多く書き残しています。神様を信じているのにどうしてこんなことが起こるのか、信仰があるのになぜこんな辛いことが起きるのか、イスラエルが戦いに敗れ、エリの家族が次々と亡くなり、そしてついに神の箱までもが奪われていきました。しかしイスラエルの民はやがてこのような状況の中で信仰を見出すことになるのです。私たちはどうして多くの苦しみを経験するのでしょうか。信仰を持っている、でもなぜ問題が押し寄せ、そして潰されそうになっていくのか、簡単に答えは出ないのかもしれません。けれども私たちは今晩、絶望から始まる信仰に心を止めます。自分の目にはもう何の希望もない、闇の中に置かれ何も見えてこない、神様の姿も神様の働きも何も感じられない、でもそこから始まる信仰があるのです。神の物語はその先が必ず用意されている、そのように信じていくことができるのです。私たちは目の前にある現実に押しつぶされそうになることが確かにある。なすすべもない、祈りも聞かれない、もうそこで何もかもおしまいだと思える、そんな現実に直面することが確かにあるのです。しかし聖書を文脈で読むように、私たちの人生を文脈で 読んでみる。今は分からない、今は見えていないけれども、神の国とその計画は間違いなく存在するのです。そして私たちはその神の国と神のご計画を信じることができるのです。それゆえに絶望から始まる信仰があります。人間の目には希望が絶たれたように見えてしまう。その先に何もないかのように感じてしまう。しかし神様の計画には終わりがありません。主の導きは永遠に続いていくのです。私たちは今メシアの視点で、そう、救い主の視点で聖書を読むことができます。イエス・キリストの光によってサムエル記4章を開くことができるのです。イエス・キリストによって神の国の到来が宣言されました。イエスこそが神の希望を告げ知らせるメシアである、そのように宣言されました。それゆえにイエスこそが全てであると私たちは信じることができるのです。最後に一つの御言葉をお読みして今日のメッセージを終わりたいと思います。スクリーンをご覧ください。コロサイ3章11節にこのように書かれています。キリストが全てであり全てのうちにおられるのです。イエスキリストが私たちのうちに生きておられる。イエスキリストに私たちは生かされている。そしてそれゆえにキリストが全てであると、そのように信じて告白することができるのです。そんな信仰を持って今週も、そして来たる新しい月も一歩ずつ前に踏み出していけたらと思うのです。一言お祈りさせてください。神様、私たちは本当に弱いものです。目の前の問題、今感じている痛み、先が見えない不安、それらのものによって私たちはいとも簡単に希望を失ってしまいそうになります。自分の感覚で物事の終わりをすぐに決めつけてしまいたくなることもあります。人生の問題に見切りをつけ、自分なんかもうダメだと投げ出したくなる時もあります。しかし神の物語には終わりがありません。神様、あなたは私たちに信仰を持って生きる道を備えてくださいました。キリストが道であり、私たちはその道に従って歩むことができると約束してくださいました。それゆえに聖書はキリストが全てであると宣言するのです。人間の知恵によって作られる道ではない、人間の力によって導かれるのでもない、キリストという道を通って私たちは前に進むことができるのです。キリストのうちに全ての希望があるということを私たちが信じることができるように、キリストによって全てが満たされていくということを私たちが信じることができるように、そしてキリストが全てであると心から告白することができるように導いてください。神の箱の物語、神の物語はこれからも続いていきます。どうか聖書にある物語を通して私たちの目を開かせてくださいますように。そしてこれからも神様の計画、神の御心のゆえにあなたを褒めたたえるものとなることができるようにしてください。とこしえからとこしえまで神であられるお方、世界の王であり世界の主であられる私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくその場で祈りの時を持っていきましょう。
ご無理でない方はお立ちください。あなたがすべて、キリストがすべて、あなたがすべてという賛美を共に歌っていきましょう。そしてそれが終わった後には宣言するように、とはに変わらない神様に、とはに変わらない神にを賛美していきましょう。 これにてオープン礼拝を終わりにします。この後良き交わりを。